三国町安東からダッチミンダッチミン。の時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端三国町安東から三宅さゆりが生放送でお送りします。ここは東尋坊と渡島のちょうど中間、海のそばの家ハウサムメアです。ところでこの番組のタイトルでありますダッチミンダッチミンって、実は安東の古い方言なんです。訳すると、おいっちに、おいっちにという掛け声。昔安東では、よちよち歩きの子供が上手に歩けるように、ダッチミン、ダッチミンと言いながら励ましたそうです。今や風化寸前の安東の方言を番組のタイトルに、海からの風を丹南の皆様にお届けしたいと思います。さて本日のゲストです。私の大好きな鈴木ルミ子さんにおいでいただいています。こんにちは。
こんにちは。
カウンセリングドームカシオペイアをされている鈴木ルミ子さんですけれども、丹南の方ではスクールカウンセラーとしてご活躍ですよね。
そうですね。サファエがご縁がある土地で随分長く行きました。
そうですよね、はい、今日って三国だけが雪が降っているみたいなんですけれども、はいはい、ルミ子さんは三国の中の山の中にお住まいじゃないですか。いかがですか。
はい、山というかね、丘の中腹ですけど、もう昨日は車が出なくってもう埋もれてました。
そうですよね、はい、なんかちょっとこう普通の県道から、うん、かなり森の中に入ったところなんです、
はい、そうなの。
海辺なんですけれども森の中、
はい、そうなんです。だからね、昨日大野に仕事に行くのに大変でした。もう歩いて三国港駅まで40分かけ て、
はい、三国港まで、はい、カウンセリングドームから歩かれたんですか。
そうです、そうです。そして地鉄に乗って積み北線に乗って大野行ったら大野はカラカラだったんです。
これって今回逆転ですよね。
そうですね、うん、
びっくりしました、
はい、びっくりしました。
で今ちょうどオリンピックシーズンなんですけれども、うん、はい、どうですかオリンピック。
楽しみですね。昨日の高橋大輔とかね、
イケメンですよね。皆さん
イケメン多いですよね。
みんな美しいプリンス系ですよね。
はい、
もう本当に見目麗しくてオリンピック楽しいですね、
は
い、
そうですね。
そんなこんなでルミ子さんは、鈴木ルミ子さんですね、ルミ子さんはカウンセリングドームをされてるんですけど、はい、このドームハウス、うん、どんなところなんですか。
ドームハウス、小さいドームハウスなんですけれど、手作り、半分手作りですね。10年前にいろんな人たちに手伝ってもらって森の中にね建てました。
もう10年経つんですか。
はい、10年経ちますね。
早いですね、
はい、その頃ですね、さゆりさんと出会ったのね。
そうです、ちょうど10年ぐらいですね、
う
ん、
そうですね。
私を紹介してくださったのが高浜の人なんですね。
あら、高浜の人。
そうなんです、うん、高浜の人が三国でこういう面白いセミナーがあるんですけど、うん、っていうので、
はい、
電話かかってきて、
はいはい、
でこういう鈴木ルミ子さんって知ってますって言われて、全然知りませんって。
そうですね、私来たばかりだったから三国に。
あ、
ね、三国の顔ですもん、さゆりさんね。知り合えてよかった。
それで紹介していただいたのが大内先生のセミナーで、
はい、
今も本当に忘れもしない、私にとってはとても大切な、はい、こうキーパーソンのような大内先生のセミナーを通じてルミ子さんに、
はい、そうでしたね、
知り合いました。
そうでしたね、はい。
それでカウンセリングドームということで、はい、そこのドームを使って、はい、いろいろなライブ、コンサート、セミナーを企画されていて、
はい、
もちろん NLP も。
そうですね、はい、
この NLP について教えていただいてもいいですか？
そうですね、 NLP っていうのはアメリカのリチャード・バンドラーとジョン・グリンダーっていう人がね開発したんです。で、神経言語プログラミングなんて難しい訳語がついてるんですが、結局はカウンセリングとか、まあ、セラピストのスキルを教える道具箱のようなね、そういうスキルを教える仕事が私のトレーナーの仕事ですね。
ルミコさんは心理カウンセラーとかスクールカウンセラー以外にもカウンセラーを育てる仕事もされてるんですか？
そうですね、はい、
トレーナーなんです。これは全国的にやっぱお仕事に行かれてるんですか？
そうですね、 あちこち東京とか名古屋とかにも行くことあります。
あ、そうなんですか、はい、すごいですね。うちの娘の宝塚 の、 はい、予備校スクールというかそういうのがあるんですけど、はいはい、そこの先生も NLP を取り入れてらっしゃるんですか？
はい、
やっぱすごくこう応用の効く
ですね。もうこれは今はビジネス界でもねかなり使われていると思います。脳の取扱説明書なんて言われてまして
脳の取扱説明書、
はい、私たちがどんな風にものを認識しどんな風にね発信するかっていうことね。
じゃあこれさえ知っていれば、人間関係もちょちょいのちょいみたいな、
ちょちょいのちょいまでいかないけどかなり楽になりますね、はい、
じゃあストレスフリーな NLP をルミコさんがトレーナーとして教えてらっしゃる、はい、全国的に活動されてるんです。
まあまあはい、一部地域で、はい、
でも実は私ホームページで調べました。
あ、そうなんですか、
はい、全国でご活躍をされています。
ありがとうございます。
それでこれとはまた別にですね、このバーチューズプロジェクト、
はいはい、
これはどういう活動なんですか？
そうですね、今私が一番力を入れたいプロジェクトなんです、教育プログラムなんですけれどもね、バーチューズっていうのは、はい、私は心の力って訳してます、はあ、翻訳すると美徳っていう意味になるんですけど、
そうですね、
私たち自身の中にある最善の心の力、
心の力、
はい、そうです。それを育ち合う社会とか学校家庭を作っていこうっていうプロジェクトですね、
はあ、で私もちょっとだけはい、かじっただけで、心の力っていう風に今はルミコさんが説明されているっていうのは初めて知ったんですけど、
はいはい、
こう美徳にフォーカスをして、はい、その人自身のいいところを見つけ出すっていうものかと勘違いを勝手にすごく浅い部分にしてたんですけど、はいはい、それよりもっと深いところで、
そうです、
はい、心の力
としてもね、美徳っていうと綺麗事のように感じてしまうかもしれないんですが、人間としての本質的な力ですよね。人っていうのはみんな自分の可能性の花をね、咲かせたいと思って、人間としてこの世界にね生まれてきたと思うんです。
なるほど。
お互いにその力を引き出し合う、出会いながら認めながら認め合いながらですね、でその時にはいろんな辛いことや、ね、問題にもぶつかるんだけれど、お互いにその時にね、認め合いながらそこから成長していこうっていうようなプロジェクトですね。
なるほど。一人一人が心の力をこう取り戻してくると、カウンセリングがいらなくなる世界が来る
かも。そうなんです。よくお分かりで。それが狙いなんです。
なるほど。じゃあ、カウンセラー以外にもこういうプロジェクトに関わっていらっしゃるんですね。でもこれ福井が、実は日本の中で福井が最も活発なんですね。
そうですね。今さっきねおっしゃった大内博先生、その方が日本の代表なんですが、まあ、その方とご縁があったもので、今福井で雪の花っていうグループを立ち上げてですね、一番ファシリテーターって言ってこのバーチューズプロジェクトを伝える人が多いのが福井になってます。
そうですよね、はい、本当にすごいなと思って、福井が発信になってるのがすごいと思います、はいはい、でこれ一応うちの娘が中学校に通ってた時に、はいはい、先生たちもどうも受けたらしく、
はい、はい、そうです、そうです、先生たちもね学んでくださって、
三国中学校に行くと不思議ないろんな言葉をいただくんですけど、はい、スピな感じでいいなっていうのをいっぱいもらってきました、はい、学校から。
そうですか、はい、
やっぱそれはルミコさんの力なんです
ね。いや私の力じゃないですけど、皆さんの中にあるものが反応して出てきているといいなと思ってます、
ね、それを各家庭に配るんですから、そうです、ね、やっぱりいいものだって認めてくださってるってことですよね。
そうですね、
で、はい、このカウンセリングドームのメッセージということで、
はいはい、
今日ちょっといろいろ予習をしてきました。
ありがとう。
そのホームページの中に、
はい、
ミハエル・エンデのモモのお話が出てきた、
はいはいはい、嬉しいですね、読んでくださったんですね、はい、
これについてちょっとお聞きしたいなと思って、
はい、そうですね、あのミハエル・エンデがね書いた、まあ、小学校4年生ぐらいから読める児童文学なんですが、モモっていう女の子が主人公、その子は先天的なカウンセラーのような力を持ってるんですね。本当に聞くことのできる女の子、人の話もそうですけど、いろんな動物たちの声とか、あるいは自然の雨や風や、あるいは天空のね星たちの声まで聞き取るような女の子なんです。でその子の物語なんですがね、あの時間泥棒っていう灰色の男たちがやってきて、で人々の時間を盗んでいくんですね。でその話を読んだ時に、自分がこれ若い頃なんですけど完璧に時間泥棒にやられてることが分かりまして、本当に生きてないと。でモモを読んで初めてね、時間っていうのは何なのかってことが分かったんです。
なるほど、
はい、時間っていうのは私たちの命そのものなんだっていうこと、私たちは時間をいただいて、そのこの心臓が動いてくれてる間の時間を生きるわけですよね、その時間をどう生きるかってことは一人一人に任されている。今この瞬間どれくらい時間の花を咲かせるような生き方ができるか、そうしたらね、楽しい人生になるだろうなってことを思いました。
今この瞬間を生きることの大切さっていうのがこのモモの中で語られている、
は
い、
そうですね、そうですね。
うちの家にも一冊これがあって、
はいはい、
で主人の妹の本なんですけど、全部が塗り絵されてるんです。これ白黒ですよね。ものすごい綺麗に塗り絵されてて、どんだけこの本に思い入れがあったんだろうって思ったんですけど、そういうことが書かれてたんです。私1回しか読んでないので、よく分からなかったんです。
そうですか。
ルミコさんのこのホームページを見た時に、こういうことを書いてあったんだって、それをやっと気づきました。
あ、嬉しいですね。あのモモを案内するカメさんがね、カシオペイアって名前なんです。
あ、なるほど、
はい、でカシオペイアっていうね、私のドームの名前はそこからいただきました、
あ、それでカウンセリングドームカシオペイアなんですね。
はい、時間の国へのね案内役になれたらいいななんてね、そんなこと思って、
じゃあここでルミコさんのおすすめの一曲をここで聴いていただくんですけれども、全部で7分ぐらいの長い曲なんです。で3分ぐらいだけお聴きいただくんですけど、この歌についてご紹介していただいてもいいですか。
そうですね、これはね割と最近なんですけど、私の友人の写真家増野正弘さんがあのご自分の最近の写真の、ね、背景に使われてた音楽なんです。はい、
なるほど、
はい、
増野さんっていうと素晴らしい写真を撮られる方ですね、
たくさんの写真家って言われてますね。
私も実は大ファンなんです。
そうですか。
増野さんの写真はうちの家に何枚も飾ってあるんです、
はいはい、そう、この音楽を聴いた時に私のハートがものすごく反応したんですね。でそれからこの音楽を聴くたびに、なんかとても自分が自分になれるような、そんな気持ちのする音楽なんで、聴いていただけたら。まずは、
じゃあイ・ジョンビさんで祈りお聞きください。
ナモジャルリゴパダエヤクサヤレ、So
ジョンミさんの祈りをお聞きいただきました。本日のゲストは三国町佐喜にお住まいのカウンセリングドームカシオペイアをされている心理カウンセラーの鈴木ルミ子さんにおいでいただいています。さて後半なんですけれども、はいはい、今年のキーワードは旅ということなんです、
は
い、
そうなんです、はい、もうね、今年は旅から始まったんです。元旦はエーゲ海にいました。
わ、元旦はエーゲ海です、はい、
年末年始久しぶりに夫と二人で、旅をしたんです。3つの都市行きました、パリとイスタンブールとアテネですね。でそれが私にとってはとっても大きな何か変化を、ね、もたらしてくれそうな感じがしてるんです。今
もまだ変化中っていうことですか。
変化中ですね、変化中ですね。
お正月明けに年賀状をいただいたんですルミ、
はいはい、はいはい、そうですね。
その年賀状が、はいはい、わって、今年年賀状遅かったなと
これですね。
そう、その年賀状に、はい、この言葉がびっくりしたんです。
はいはい、そうですね。ちょっとね、あの 人類の歴史と人間が見えたよみたいなこと書いたんですけど、
ルミ子さんらしからぬ押しの強い言葉だね、はい、
あ、そうか、そうですね、
あまり人に押し付けをされない方なので、はい、すごいなと思って
、はい、本当にね、私旅大好きなんですけど、今まではどちらかというと大自然とか大地のエネルギーを感じるそんな場所に行きたかったんですが、今回はあの夫が歴史の教員なので、夫に従って歴史を見る旅をしたんです。そしてこの3つの都市で感じたものがね、あの一気につながったっていうか、
パリとイスタンブールとアテネがつながったんです、
はい、そうですね、私の中ではねつながったんです。夫はそんなに簡単にね分かったって言うなって言うんですけど、でも自分の中ではなんか大きな洞察が起きたような気持ちがしていて、いろんなその人間たちが生きてきたものがね、例えばルーブル博物館のルーブが、ルーブの中にね凝縮されてあるじゃないですか、で例えばイスタンブールにはイスタンブールで、あの本当に宇宙のエネルギーを、ね、感じさせるようなモスクがあったり、でアテネへ行けば、そのミケーネ文明3500年前の文明からね、パルテノン神殿から
紀元前からですよね。
その時に自分の体がその帰りの飛行機の中なんですけどね、そのヨーロッパ大陸が見えたんです、
はい、
ここをずっと例えばねローマ軍がね歩いて戦いのためにね行ったんだとかね、そういうものがこう見えてくるんですよね、
はい、
その時にね、あの体の中に全ての人類の記憶があるような感じ、もう一気にね目覚めていくような、たくさんの細胞がねふつふつとしてくるような、
じゃあ細胞一つ一つが目覚めたような感覚なんですか、
はい、私自身にはそうなんです。ちょっとね大げさに感じるかもしれませんけど、
でもなんとなく分かる気がするというか、はい、旅に出た時にものすごい感動が全身で感じることって
ありますよね、
そういう感覚が帰りの飛行機の中で
起きて、そうです。で、あの人類がね戦いの歴史だったことも、そのね戦いの記憶が私の細胞の中にみんなあるんだって、体ってのね本当は私たちみんな遺伝子でこうねつながってきて記憶があるんですよね、だからイエス・キリストが何をしたかってことも何かね本質的にこう体の中にあるような気がして目覚めていく感じ。そしたらねもう体がね大きく大きく膨張しちゃって収まらないんですよ。1月ねあんまりこう仕事ができなくって苦労しました、
はい、でまだまだその体が膨張し続けている状態
だいぶねそれが ある意味いろんな日常のことと融合してくるんですね。だから私たち一人一人の体の記憶もそうですけど、魂の記憶っていうかそういうものの豊かさを感じるようになれたんですね。
なるほど、この肉体を超えた部分にこう精神が超えていくというか、もう本当に体を超えてしまったっていう、そういう感じになるんです、
ね、そうですね。この小さな教会は超えた感じかしら、ただ本当に一人一人ね、あのクライアントさんってね私たち呼んでますけど、相談に来られる人が私の前でね、ご自分の人生の旅を話してくれるんですね、でその時に今までになくその人の魂の豊かさが感じられるっていうか、見えてくるっていうか、そんな感覚が出てきて、 本当にね、あ、日々が旅なんだなってことをより実感するようになりました。
じゃあ以前よりもカウンセリングをしている時に、うん、より深く広く相手をこう、はい、カウンセリング、あ、クライアントさんですね、はい、クライアントさんを包み込むようなそういう感覚に、
うん、私はね、あの、とにかく一緒に
もう行くっていう感じです。
同化じゃないですね、一緒に歩くんですよ。
一緒に歩くんですか、
はい、そのクライアントさんが今苦しいよ辛いよって言ってね、あの、行くところっていうのは谷底なんですよ。谷底に降りていく感じですよね。そこに一緒に行くよって言って一緒に行って、私の役目はカンテラで照らすぐらいですかね、
うん、じゃあそばにいて歩きながら、はいはいはい、じゃあ一番心の闇の今問題になっている部分に、はいはい、じゃあ私が照らすから一緒にそこを見に行こうねみたいな、
はいはい、そういう感じに。そうですね、そうですね。
でも以前のルミコさんもすごく深かったと思うんですけれども、
う
ん、
そうですか
旅に出てさらにもっと、
旅はね、あの、本当に私にとって特別な旅っていうのがいくつかありまして、人生の中で、それがきっかけになってその日々の旅が変わってくってこと、うん、それが私のこう人生の中では繰り返し起きてるなってこと思うんですね。だから例えばカウンセラーになったのも旅の後なんです。それは私は元教員だったんですけれど、あの、礼文島ご存知ですかね。
礼文島全然知らないです、はい、
日本のね、北海道のさらに北、稚内よりちょっと北にある細長い島、そこに一人で旅をしたことがきっかけなんですね。その時は私は教員してたんですが、その礼文島っていうのは、あの、道がついてないところもありましてね、あの、車が走れない西海岸ですね。でそれはそれは、あの、北アルプスがまるで島になったような美しい島なんです。
それが北海道にあるんですか。
そうです。でも風の島って言われてて、あの、曇りの時が多いんですけど、天候がいい時はめちゃくちゃ美しい島 でそこを一人でね、ずっと海岸沿いを歩いて、で礼文島の山の中に入ったんです。礼文薄雪草っていうね、そこにしか咲かないエデルワイスの花を見たくて、
ロマンチックです
入ってたんですよ。そしたらね、本当にあの広い草原に出まして、そこには誰もいなくって、ただしその自然の中ね、自分がその時に消えてなくなるような、そんな感覚を味わったんです。まるで自分という境が本当になくなって、光の粒子になるような、つぶつぶになるような、それがね、とっても幸せなんですね。
もう大自然と一体化しちゃったんですか。
まあ、そういうふうに言葉で言うとそんなになるのかしら。
もっと簡単なもんじゃない、感覚で、
感覚です
よね。もう言葉には表現できない。
そうですね、その時に、何だろうな、今まで自分が頭の中で枠を作って自分にかぶせてきた自分っていうアイデンティティっていうか、学校の先生だとかね、あの、娘だとか、そういうものをね、一回こう脱いでみたいって思ったんですね。一人のちっぽけな人間としてね、もう一回自分を感じたいなと思って、もうそう思ったらね、じゃあやめちゃえみたいな感じで。だからカウンセラーになろうって気持ちはなかったんですけどね。
その時
無謀といえば無謀ですけど、
やっぱりこう旅っていうものはそういうふうに大きな変化が、
はい、私にはそういう力があるなんて。だからそれが今度は日常の中にこう変化を起こしていく、
そして日々が旅、
日々が旅、それを最近よく感じます。人生ってね、やっぱり、あの、松尾芭蕉も言ってますけど、旅そのものですよね。
なるほど、じゃあ、あの、時間が短くなってしまったんですけど、最後に嘆願の方に、メッセージを。
そうですね、私たちは一人一人人間としてこの世界に命をいただいて、この人生の旅をしてるんだと思うんです。でその旅をね、楽しみましょうって。あの、魂っていうのはね、変わること嫌なんですよ。だけれど辛いことが起きるから変わりたくなるんですね。そうするとまたその別の旅ができる。でそれを付き合っていくのがね、私たちカウンセラーの役目なんですが、お互いにそれを付き合いながら、あの、ご縁のある人とね、楽しい人生の旅をしていきましょうっていうのが私のメッセージかな。
素敵なメッセージをいただきました。本日のゲストはカウンセラーの鈴木ルミ子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組からのお知らせです。この番組へのご意見ご感想はファックス番号0778-53-2563、またはダッチミンダッチミンの ホームページの方にお寄せください。それからハウスアブメアからのお知らせです。3月6日土曜日、カサスリムと宇藤健一さんのライブがあります。こちらもすごく楽しいのでぜひおいでください。では最後の曲なんですけれども、私からルミコさんに選んだ曲です。タイムフォーミラクル、映画2012年の主題歌なんですけれども、はい、イケメンのアダム・ランバートが歌っています。ではこの曲を聴きながらお別れです。
Inside your eyes, a future I cannot forget, the sake and heart.